あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。
ゴジラ皆さん見ました？ということで、マイケル・ドハティ監督のゴジラキング・オブ・モンスターズが先週公開になりまして、早速映画館で見てきました。
アクムさんも見たんですか？珍しいですよね、ゴジラの話をホットキャストでする
って。あ、でも私その前作も映画館で見ましたし、シン・ゴジラも映画館で見たし、はい、多分なんかこう
ゴジラ好きなんですね。
話すきっかけ、いや子供の頃はね、あ、全然興味なかったです。最近かな、はい、アマゾンプライムとかそういうのでも、
あ、まあ確かにね、見れますからね、
魚持ってね、見たりもできますし、うん、まあ割と近年になって見始めた派ですね。
はい
はい、遡ったりしてね、ということで、見てきました。全く予習せずにツイッターで朝見てたらゴジラが公開になったっていうのを私ね知って、そこからの勢いで予約取っていった感じでした、うん、で、なんだろう、怪獣愛にとっても溢れてる、
はい、うん、怪獣大戦争でしたね。
そうですね、もう本当怪獣部分でしっかりお腹いっぱいになりました。うん、前作はかなり人間パートが長かったんですよね。クムさん見ました？
見ましたよ。でもすっかり忘れてますね、うん、前作、
うん、はい、私ちょうどそれを見た後で今週平日夜ね、改めて前作を見たんです。で、あ、そうそうそう、結構好きだったのよ私この話っていうのを思い出しながら、また怪獣の描き方が監督さん違うのもあってね、全然また違って、もう今回は人間パートよりも本当怪獣パートにこう釘付けになって、うん、モスラがなんでこんなに可愛いんだろうとかは
まあまあとにかく今回モスラがヒロインでしたよね。
ヒロイン、すごく美しい、清らかなヒロインでしたね。はい、あと、意外に悪役っていうか、
ギドラ。
あれ、キングギドラじゃないんですよね。ギドラなんですよね。
はい。
日本人はついキングギドラってもう、一括りに呼んでしまいますけども。ギドラも、良かったね。
良かったですか。
可愛かったんだけど。
可愛かった。いや、名悪役って感じでしたよ。
そうね。組が3つあるじゃないですか、
はい、
それぞれの個性があるっていうのが、うん、とても魅力的で、はあ、でラドンは私
日和見ラドンって呼ばれてますね。
うん、そんなに今までちょっとスネ夫っぽいイメージだったんですけれども、
はい、
うん、思ったより強かったな。
はい、強かったけど、いやいやお前はどっちにつくんだよみたいな感じがね、うん、
そうですね、
まあ、そういう意味じゃ美味しいキャラでしたね。
そう、美味しいキャラでした。そしてゴジラはもう本当キングでしたね。
はい、
はい、ということで、
まあ、体重の王って感じでしたね、うん、確かにね、
はあ、ぜひ怪獣を堪能する意味でこの映画を見ていただきたいなと思います。
まあ、めちゃこう話題作じゃないですか。こうなんかツイッター見てたらすげえ大人気作に見えて、いやこれは言っとかないとまずいなと思って、私もこうねレイトに駆け込んで見てきましたけど、
うん、まあ、ただ人間パート部分はハリウッドっていう感じがした。
ああ、まあ確かにね、はい、
ほら日本人はほら水戸黄門ってこういつもの完全懲悪のこのパターンがあるじゃないですか、パターンが、様式美が、
はい
はい、でハリウッド映画にもパニック映画とかはおなじみのシチュエーションがあるんです。
はい、まあ、親子ですよね。
親子愛、はい、夫婦の関係とかいろいろあるんですけども、昔は すごくそういうのが新鮮だったんですけれども、うん、ちょっと最近はあ、このパターンをまた行くのねとか思うことが増えてきまして、うん、もうちょっと今度次のゴジラはどんな描かれ方をするんだろうっていう次への楽しみに私は気持ちがいきました。
はあ、次の楽しみ。
でも次はもう決まってるんですよね。
はい。
ゴジラと
キングコングですね。
キングコングですね。
はい、でもその話はこれの続きっていうわけじゃないでしょ。う
ん、また別で、はい、別ですもんね。どころ動画舞台みたいな。はい。
でまたこの話の続きとして新作が作られるかは分かんないですから、ね。
分かんないです。
はい。
というので昨夜はシンゴジラを見まして
ゴジラ漬けじゃないですか
そう、しかも私シンゴジラ見た後にさらに、ハリウッド版の一番最初のゴジラ覚えてます？
はい、あのゴジラじゃない怪獣みたいなの、どちらかというと獣みたいな、獣トカゲのでかいのみたいなのが出てるやつ。
あれはゴジラという名のジュラシックパークです。
はいはい、
てかジュラシックパークに失礼かもしれないんだけどはい、なんかついそこまで見てしまいました。
まあね、うん、日本のいわゆる特撮怪獣好きがもうね極めて作ったなっていう感じがすごく良かったんじゃないですか、うん、
そこがねすごくよくて、うん、多分日本人は見ててねそこの部分では怪獣部分はすごくね楽しめるんじゃないかなと思います、うん、
あとまあ
もちろんあの突っ込みどころはあるんでしょうけども、その突っ込むところもまた楽しんでいけばいいんじゃないのかなと、
ね、まあでも基本設定はしっかりとそのゴジラの、ね、うん、初代のベースになっている部分が生かされているので、うん、まあ、そこが結果的にはあのゴジラ映画として、日本がなかなか作れないゴジラ映画として今、うん、まあ、あと予算もあると思いますしね、しっかり作られてもらえたのはこれは素晴らしいことだな、ね、
好きがいっぱい詰まってるっていうのがね、うん、感じれて
よかったですね、
うん、よかったです、はい、はい、ということで今週もホットキャストスタートです。さあ前回はアレクサのいる日常ということでね、はい、皆さんまだ使ってますかアレクサ
俺先週話してるから大丈夫だよ
っていうのを
しました。まだほらあの新しいやつも予約受付中で発売にはなってないですけどね。
ですよね。はい。は
い、いや、そしたら今度はあの Google の方も新しいモニター付きのやつが国内日本でも発売されることになりましたね。はい、
うん。
やっぱり時代はあの形なんでしょうね。
うん。
実際こうスピーカーだけじゃなくてこうインフォメーションの部分っていうのは結構重要なんじゃないかってことじゃない？
うん、
だってね、天気予報聞くのは聞いてもさ、週間天気予報とか言葉だけじゃなくて画面に出てくれてる方が見やすいじゃない。まあ実際うちのは出るからそうなんだけど、うん、でそうなると今度はもうちょっと情報量たくさん見れる方がいいよねってなってくるよね、
うんうん、
そういう時代なんでしょうねやっぱりね。
そうですね、はい、はい、ということで前回ね、その本編の後で予告をしましたが、今回のテーマはアウトドア漫画特集です。
はい。
はい。ゆるキャンから始まりましてね。いろいろと今話題になってますけれども、そんな話をこれから触れていけ、お話ししていけたらなと、はい、コメントをご紹介しながら。
はい。
ね。あがたさんからいただきました。アウトドアという視点で見ているわけではないですが、山と食欲と私を読んでいます。タイトルにある通り、ほぼ山、そしてご飯。限られたアイテムで作られるメニューはどれも美味しそうです。かといって、ストーリーがおざなりになっているわけでもないので、読み進めるごとにキャラクターに愛着湧いてきます。滝本夫婦がお気に入り。最近はいろいろな媒体で読めることもあって、けしからんですなぁと思いつつ読ませてもらっています。ということです。どうもありがとうございます。はい。この山と食欲と私は、私も今とてもお気に入りで何度も読み返しているんですけれども。
はい。信濃川秀夫さん、はい、9巻まで発売中ですね、今ね。
そうですね。登山をして、飯を食う。
はい。
みたいなね。
そう、はい、ゆるキャンからスタートして次に着くところがここみたいな感じみたいですよ、
うん、あ、みんなそうなんですかやっぱり、
はい、あ、逆にゆるキャンからスタートせずにここから直接入る人もいるみたいですけどね、
うん、
ハードさから言ったらこっちの方がハードじゃない？
ハードっていうのは本気度。
本気度。
本気度。
はい、本気度。ゆるキャンはやっぱりゆるい。ゆるくないけどゆるいですよ。
そう
ね。まあ冬キャンはゆるくねえよっていうところはありますけど。うん、でも。
ちょっと、うん、なんだろう。ほんわか、ファンタジーじゃないけど、なんだろう。ほんわかしてる。
そうですね。
うん、少しずつ、こう、初心者が楽しんでいくっていうお話ですけども。大和食欲と私はガチの、単独登山女子が、
はい、そうなんですよね、はい、山ガールではないっていう
まずはそこから入りますもんね、はい、一貫の冒頭、うん、っていう、あ、ちょっと私も山登りしないけどなんかこうした気になるっていうか読んでて、
ちょでもねあれ見てるとしたくなる、うん、気持ちはわかるなって感じでしょ。
うん、わかる。
うん、
もちろん、登山のために、ちゃんと平日は体作りをね、
そう、
運動もしっかりして、食べ物もコントロールして、っていう上で、登山とご飯になってますからね。
うん、いや、実際さ、死にかかってますよね、彼女ね。
うん。
作中でね。
もちろん何度もね、危ないこともありましたし、まあ、そういったいろんなもろもろ、登山にまつわるいろんなものも、こう描きつつっていうところがまた魅力かな、この作品のって思います。
うん、まあ、いろんなところとこう、いわゆる登山系、アウトドア系の雑誌とコラボしたりとか、食に関しては、ビールメーカーのホームページにね、うん、こう、レシピが載ってたりとかさ、まあ、いろいろそういうコラボが多いのもこの作品の特徴なのかなっていう気がしますね。
なんか、リアルっていうか、実際に本当にこう、登山してる人の体験談を読んでるなっていう感じがあるし、ね、そういうご飯も本当にみんなそのまますぐ作れちゃうっていう、そういう部分もいいなって思って、うん、はい。私も滝本夫婦はお気に入りです。
いや、彼女は最初出てきた時に、なんだこの子みたいな感じで。
最初はちょっとね、無口キャラな感じで、奥さんがまず、主人公の同僚っていうところで出てきました、
はい、ああいうキャラクター同じ職場にいると結構大変だよね。
うん大変だよねすごく思いながらも、でも今ここまで化けたかっていう魅力、
いやあの夫婦はね、
魅力がもうすごい、
もうまさに理想的夫婦でしょ、
うん、そうですね、趣味でつながった山登山夫婦、
登山夫婦ですからね。
はい、そんな出てくるキャラクターもかなり魅力的な人たちがいっぱいで、本当ね、爽やかなんですよね、話がね、まあ、爽やかで美味しそうみたいな。
だいたいさ、この、まあ、ここまでもうすでにですよ、9巻まで来てるけれども、うん、はい、この、まあ、ヒロインである日々の歩みに、うん、こう、恋の物語はあるのか、どうなのかっていうね。
うん、
男性はパラパラ出てくるんだけど、なかなかね、先に進まないでしょ。
あ、ごめん、私別にいいやって思っちゃう。うん、なんか、
ま、そこが魅力なのかなっていう気はする。
ね、うん、うん。なんか無理にそういう強引なエピソード持ってこなくても。うん、それでも日々のこんなね、喜怒哀楽いろいろ、
はい、
そういうつながるエピソードで、十分。
でももう27歳ですよ。
うん。
小松原さんはめっちゃ頑張ってますけど。
うん。まあその対比もいいかな。
まあ何を見たいかっていう意味じゃね、彼女が。でもほら、どこかでそういう、ね、滝夫婦、
うん、
滝本夫婦のように、
うん、
いい理想的な人と出会えるならそれはそれで。
そうね。うん、
物語としては面白いんじゃないのかなと、
うん、
気もするけどね。
そうね。山つながりで行くのか、そうじゃない人と出会うのか。
その人を今度は山に連れていくっていう道も。だってもう、ほら、日比野さんは プロすぎるじゃない、ある意味、
うん、そうね、
こう初心者が見るにはあまりにもこうちゃんと登れる人ですからね、
うん、
だからこう初心者から見る部分の視点みたいなのもちょっとそろそろ欲しいのかな、改めてっていう気もするけど、う
ん
う
ん、なるほどね。さあ、なんかもうこのまま行くと大和食欲と私会になっちゃう
どのレシピが好きみたいなねそんなのやらないですよ今日は。
はい、では次、スイスさんからいただいたコメントをご紹介します。アウトドアといえば食材を現地調達する野生あふれる多分間違ったイメージがあるインナーな私ですが、そんな普段絶対に食べないだろうこれという食材を題材にした漫画、桐谷さんちょそれ食うんですか、ポンとゴダンダチョがおすすめです。無難に鯉やワニ、ザリガニは序の口で、セミやマムシ、カラスに山椒を、アナグマにタヌキ、コオロギに殿様バッタと読んでおけば、クムさんがもし山で迷子になっても生き残れるかもしれません。桐谷さん黙っていれば美人なのにね、ということです。あとアウトドアなサッカー観戦で言えば、J2 作品中では権利関係に考慮して N2 ですが、そこを舞台にしたペロリスタグル旅もおすすめです。実際のスタジアムのグルメ内容がかなりうまく書けています、ということです。どうもありがとうございます。
これアウトドア漫画、スタジアムもそうだけど、この桐谷さんもこれアウトドアなの？
いや、食材をアウトドア調達するってことじゃないですか。私、これ、表紙は今まで、ちらちらとおすすめに出てきて気になってたんですが、下手物系ってこと？
はい。まあね、道端の鳥とか、カエル、サソリを、まあ、取っては食うみたいな感じではあるでしょうけど。
私、それ系結構嫌いじゃないので、てか、テレビでやってると、見るの好きで見てたので、はい、はい、ちょっと今、後で、Kindle 版を購入しそうな自分がいます。
それでもね、私が今回取り上げたかったアウトドア漫画の範疇に入れていいのかなっていう気はしたんですけど。
でもほら、現地調達っていう意味では、ほら、昆虫食はありなんじゃないかなと思ったりとか、はい、あと、うん、まあ、実際にキャンプに行って食べるとかそういうのは置いといて、
はい、
やっぱりサバイバルという意味では、あれじゃないかな。
そうなんだ。
私は、ま、ちょっとまだね、作品読んでないので、はい、どういうノリで書かれてるかはわからないんですが、うん、サバイバルとしたらありだと思う。
はい、
うん。はい。ということで、ちょっとこれはね、いいなと思って、おすすめいただいたので、はい、背中を押されましたので、読んでみます。どうもありがとうございます。
あと、このペロリスタグル旅は、見ました。
うん。うん、
長崎もね、
ええ、出ておりました。出てくるの？
はい、長崎も読んだよ。長崎の回をとりあえず、
うんうん、
はい、私がいつも食べているのが出てました。
何？焼きそば？
焼きそばじゃない。焼きそば別に長崎の名物ですか？普通に
感じ。なんかこうトンポロまんじゅうみたいなそんな。感じ？
角煮まんでしょ、それは。でも角煮まんは出てなかったですね、うん、今回は、うんうんうん。長崎は、漫画の中では、タコ野郎が出てましたね。
タコ野郎って何？
かまぼことかを使ったような、一応かまぼこ屋さんなんですよ、この。
ね、練り物ってこと？
そうそうそうそう。の、こう、たこ焼き状になっている。
あ、揚げてある。
揚げかまぼこみたいな感じが。はい、これはね、すり身、タコですよ、言ってしまえば。
わかるわかる、想像はできる、はい。美味しそう。
これは毎回行くと必ず買ってます。
美味しい。あ、スタジアムってそういうのもあるんですね、サッカーの。
いや、スタジアムグルメは、うん、一つの、こう、もう、行った楽しみの一つですからね。全国いろいろなスタジアムグルメがあるんですよ。
いや、ほら、競馬場もあるっていうじゃないですか。
競馬場の話に変えるわけですね。
いやいやいや、そういうほら、球場も、野球の球場もあるからさ。
そうそう、まあ要はそういうのの一種ですよ。うん、で、全国回って、その地方の料理を楽しむみたいなところがある。
う
ていう。
それはちょっとアウトドアとは違うけど、でも面白そうですね。はい、ありですね。
まあ、これ私知らなかったんで、ちょうどいいタイミングで教えてもらったなって感じでありますけれども、うん、実名じゃないところがね、
うん、
実名じゃないんだよね。チーム名から何もかにも全部実名じゃないっていうところがね、いろいろ大変だな、権利的にっていう感じはありますけど。はい。でも、ちょっとその、今回のテーマからはずれるかな。まあ、おかげで見ることできましたけどね。はい。
はい。ということで、ありがとうございます。はい。ということで、大和食欲と私を見た後で、うっかり登山漫画をいくつか私読んで。
もうそれ、そこまで行ったら、登山行かなきゃいけないんじゃないの？
私ね、登りは嫌いじゃないんだけど、下りがとっても苦手なので、階段降りるのも苦手なので。山は無理です。山城に行くともすごい涙目で登る。いや、山城に行くためだったらちょっと頑張れるぐらい。そのぐらいじゃないと、うん、無理だな、登山は。
ね、
っていうので、登山漫画をいくつか経て、額に手を出したところで。
それもう本格すぎでしょ？違うよ。
いや、もう本当、あれを読んだら、もうなんか、大和食欲と私に戻った時にすごくいっぱいいろんなことが心配になっちゃった。
一応ちゃんと、ね、注意してから言ってるはずですよ。
そうですよ、はい。もちろんそうなんですけれども、日々野さんは、ね、うん、日々野さんはそうなんですけれども、うん、漫画の影響を受けて、ね、よし、山に登って美味しいものを食べようと企んでる皆様、くれぐれも気をつけて。
いや、まあ山は結構ね、毎シーズンすごい遭難されてますからね、うん、現実にね、
う
ん。
そう。
そう。だから結構簡単に思うととんでもないっていうのはね、うん、よく聞きますよね。
慎重に、くれぐれも慎重にお願いしますね。うん、はい。ということで、最後もう一つ紹介したいのが、これはね、クムさんがツイートしたときに、ちょうど私も、直後だったんですよ。
はい。
2人ソロキャンプ。
はい。
はい。
デバ雄大さん、現在2巻まで発売中ですね。
そうですね。これは、ゆるキャンと違って、あれは何？女子大生。
ゆるキャンはあくまでも高校生じゃないですか。
女子高生、
はい。女子高生の話ですよね。はい、だから、はい、まあ、高校生にできる限界はあるよね。
うんうん、そうね。
そう。そのシマリンが原付で行くにしても、ちょっとそれきつくないですか、うん、原付でっていうレベルで走ってますし、
うん、
まあ移動に関しては結構先生とかお姉さんの力借りてたりもするし、
金銭的なものとか、ね。
そう、金銭的なものをバイトしてますってことになってるけど、うん、持ってるもんから考えると、ちょっとやっぱりきつい部分もあるわけじゃない。ファンタジーかな、
う
ん、そこは。
そ
うね、みたいなね。
そこはね。
そう。っていう部分も、じゃあ女子高生、その人数でキャンプ行くかって言ったらなかなかね、難しいんじゃないですかっていうところはあるけれども。でも、そこがいいわけですよ、ゆるキャンはね。
うん。もちろん魅力です。
そこがいいわけですよね、ゆるキャンはね、うん。でも、そうじゃない、あるかもしれないキャンプっていうところに行ったのがこの二人ソロキャンプなのかなと。
はい。そうですね。おじさんってもう若いよね。は
い、おじさんと言っても
若い。もう私たちから言うと、
若いですけど。
おじさんじゃないよねって思うんだけど。
うん、30代だっけ、まあ、彼は。
そうそう、うん。で、男性と、あとは、
女子大生でしょ。彼女は女子大生です。
大生。
しずくちゃん。
そう。
はい。
はい。の、二人
のソロキャンプですね。
はい。ソロキャンプ。まあ、
まあ、ソロキャンプって一人だけどね、普通はね。
そうですね。
はい。でも、そのまあ、今流行りっちゃ流行りですよね。まあ、芸人のヒロシから始まったソロキャンプブームと言っていいと思うんですよね。
うん。
からこう、一人でソロキャンプしてるんだけども、ソロキャンプがいくつか重なるみたいな。
うん。
グループキャンプと何が違うんだって言ったら、普通、テント一つ。
うん、
なんでね、ソロキャンプだったら、
うんうん。
そこが一番の違いじゃないですか。あと、好きなものを自分のところで作って食べる。で、それをまあ、お裾分けはするけれども、例えば真ん中ででっかくてみんなで一緒に何か作りましょうっていう感じじゃなかったりする。
あ、自分のことは自分でっていうそれぞれの人たちが一緒になるっ ていう、
ね、感じかな、うんうん、まあそういう意味でこう2人ソロキャンプっていうのは2人でこう、うん、まあ示し合わせていくことには変わりないけれども、
で、あのベテランのその男性とあとは女の子が初心者、
はい
はい、でこうレクチャーをしてもらったり、いろいろおいしいものを作ったりっていうところを青年誌で描いてますと、うん、
まあ青年誌だけあってお色気ありですよね、
ラッキースケベがあるよっていうとこですよね
はいはい、そうですよね、
はい、うん、まあちょっとまあ出だしは勢いがなかなかありまして、私は一生懸命しずくちゃん、ちょっと待って、まず深呼吸しようよってこう話しかけたいぐらいな感じではあったんですが、2巻になるとちょっと落ち着いて。
そうね。1巻はね、結構ね、しずくちゃんのキャラがね、強烈すぎてですね。
ちょっと人を選ぶ。
人を選ぶかなっていう感じは、うん、その青年誌だっていうところを考えれば納得するんですけど、こう、まあ、ゆるキャンとかね、ヤマト食欲と私とか読んだ流れで、二人ソロキャンプに来ると、ちょっとね、やっぱね、キャラが。
は、青年誌の、らしい女性キャラの、ちょっとお色気もあるよ、可愛いよとか、そういうところは置いといて、多分、ソロキャンプっていうところでタイトルついちゃってるから、ソロキャンプの、この静かな、イメージがあるじゃないですか。そこに、ちょっと、
まあ、想像しいもんね、
この、はしましいのが、バーンと入っちゃうから、見てるソロキャンプを求めてる人たちが、おおってびっくりしちゃうんですよ。
まあね。うん、確かに、それはあるかもね、まあ。
そう。そこになんかこう、一気にこう、なんか静かな水面のところに、ぼちゃっとでかい石を放り込んだ感じ。
まあ人によっちゃ、この子が受け付けないっていう人はいるんじゃないかなっていう。感じはありました。
まあでもこれからね、だんだん彼女はキャンプに慣れてきて、今度はソロキャンプの良さをだんだん知っていくと、また雰囲気が変わるのかな。
まあ2巻で十分キャラ変わってきたからね、うん、ね、よくなるんじゃないですか、物語的に、うん、そうで、あとね、やっぱり1巻の時からこの子の方言って気になってたんですけれども、うん、
ちょっとなまってる、
そうなんですよ、ポロって出てくる方言がね、うん、九州っぽいなと思ってたら、2巻でついに長崎出身だっていうことが分かりまして、
うん、
で何のことはない、作者の方が長崎県佐世保出身なんです、
うん、今久保さんちょっと なまったよ、
はい、佐世保出身なんですけどね、
うん、
はい、
じゃあまた久保さんもまたグッと、
あ、なるほどな、
親しみ感が
上がったんで、ちょっとこれは、うん、応援したいなっていう気がしました。あとね、大和食欲もそうなんだけれども、
うん、
意外とグッズの名前ってその、まあ、権利関係もあるんだと思うんですけど、まあ、許諾を取るのがめんどくさいっていうのは多分あると思うのね、うん、だからごまかしてあるわけですよ、
そう
ですね、メーカー名を、
うんうん、
見るからにそのものなんだけどメーカー名はごまかしてあるみたいな、
うん、
その別の名前にちょっと一文字変えてあったりとか、うん、ゆるキャンでもそうだけど、はい、大和食欲のと私でもそうだし、うん、でなっているものが二人ソロキャンプは全部本物が出てる、
うん、
そこはねちょっと驚きでした、
うん、もうクムさんのツイッター見てて見知った名前だわみたいな、
はいはい、だから、ね、も私が持ってるのもいくつもありますし、
うん、あ、またそういうなんか身近なギアがこう登場すると嬉しい、
ね、そう、そうなんですよね。だから、あ、これはあれだなっていうんじゃなくて、あ、そのもの出てくんだみたいなところっていうのがね、うん、あとお店の名前とかもそのまま出てますしね、うん、あそこがいいなって、まあ許諾取るの大変だとは思うけれども、うん、そこちゃんとやってるのはね、ある種こう見ている方としては、あ、これが欲しいって思った時にすぐ調べて購入できるっていうのがいいですよね。
私最初見た時に1話かな、1話でしずくちゃんが作った料理、
はい、
覚えてます？ビール缶に取り刺してたじゃないですか、
ですね、はい、
私あれ作りたいなって思ってたやつがちょうど BBC のウェブサイト の, レシピコーナーみたいなのがあって、はい、そこで見かけて、あ、鳥が追っ立ってる、平野レミさんの追っ立てた料理あるじゃないですか、はいはいはい、 イギリスも追っ立てる人いるんだとかちょっと思ってて、でずっと気になってて、これ作ろう作ろうとか思ってたところで、あそこに登場して、
あれなんか彼女はさ本当に一人で食うつもりだったんかいっていう感じはありますけどね。
あれ一つ、あの鳥居市場小さいのでも一人で、
そうそう、クリスマスとかに食うやつですよあれ。
そう でもそのやる気が素晴らしいって思って、そこで私は彼女にちょっと
交換、
最初はどうって思う部分もあるけども好感を持って、はい、で彼女の作る料理は本当どれも美味しそうで、あ、作ってみたいなって思うものが、
はい、そうです
ね、多いので、うん、はい、なかなか、あの、一貫の底のみんながつまずくところを乗り越えたら
そうね、うん、
うん、
あの2巻までとりあえず見てほしいと思いますね。
そう、うん、2巻まで、
はい、うん、まあ、はい、先が楽しみですよ私は。このあと、うん、まあ、この2人の関係がどうなっていくのかも含めて、
3巻出るのが心から待ち遠しい、
うん、楽しみですね、はい、
はい、ということで、
はい、アウトドア漫画、ちょっと予想以上に長く、はい、もっと軽く話す。
そうですね、
はい
はい、うん、あんまりそんなにさ、あの数は紹介してないんですけどね、は
い、いやでもこの流れでまた違うタイプの作品も出てきてくれたら嬉しいなと思いますよ。今回ほらソロキャンプのお話なわけじゃん。
そう、山の話だった、うん、あの 海の作品もちょこちょことあるんですけど、私どれを選んでいいのかが、
そうそうそう、だからこの流れで来た後で読みたい作品があればいいよね。
釣り系でもいいですよ、釣って食べる系でも。
釣り吉三平じゃない、やっぱ
そこに行きますか、
はい、巨神さん違うか、はい
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今週のホットキャストはボンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタとコソットさん、キジコさん、ナッカンさん、ニワッチさん、アンニャさん、アマナツさんのサポートにてお送りしました。番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。